事業の差別化、音声の4番目です。はい、いかがだったでしょうか。まあ、4つにですね、丸か×かと入れるだけですので、まあ、簡単だったと思うんですけれども、答え合わせをしていってみたいと思います。答え合わせというのは、まあ、自分の側から見たらですね、それぞれはいかがなものかというふうに考えていくということですね。例えばですね、左の、まあ、上の方ですね、そうすると他者にできて、まあ、自分にできないわけですから、これビジネスとしてあんまりよろしくないなということで、まあ、罰になるかなと。でその下に降りてくると、まあ、自分もできないんだけど、まあ、他者さんもできないんだから、まあ、罰じゃないけど丸じゃないかな、まあでもできないんだからビジネスにならないわけですから、まあ罰かなと、まあ、こんな感じなんでしょうかね。それから右側に移りますとですね、他者さんができて、まあ、自分ができる、うん、まあ、自分もまあできるんだから、まあ、これは丸かなと。で、その下ですね、自分ができて他者さんができないわけだから、これは丸よりもまあいいから、まあ二重丸かなと。まあ、ここは表現の差ですので、右の上がですね、まあ、三角で、その下がですね丸一個とかでもですね、まあ、その 差というかですね、まあ、言いたいことは書き込んでるんじゃないのかなと。まあ、そんな風な形になったんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ではですね、これまあマトリックスですけどもですね、これをちょっと元にですね、お話をしていきたいと思います。例えばですね、まあ、僕はそうですね、インターネットでビジネスをしているので、まあ、その周りのことが話しやすいっていうのもあって、ちょっとそれこの辺で話をさせていただきましょうかね。例えばホームページ作りであるとか、まあ、そのシステムの人とかですね、まあ、いらっしゃるわけなんですけれども、まあ、システム、技術、まあ、技術職で、それをお金に変えている、まあ、一人型の、そのビジネスをしている人がいると。するとですね、じゃあ僕がその発注者側だとしますよね。するとですね、まあ、〇〇という、なんか技術を、こちらが求めているとしたときにですね、その〇〇っていう技術に関してちょっと考えていってみたいんですけども、まあ、一つ目の会社、A 社さんである方ですね、まあ、あなたというふうにしましょうかね。そしてその僕発注者側の西田が、見るときにもう一個の B 社さんというのがあると、あなたから見ると、まあ、ライバル会社になるかなと、まあ、それがですね実際に西田があいみつを取ってるかどうかとか、仮にわからないとしたとしたときにはですね、まあ、同業界、自分みたいなことをやっている他の人と見たらどうかなと、そんなふうに考えていただけるといいと思いますね。ご自分のビジネスに置き換えながら聞いてみてください。するとですね、発注者の僕からするとですね、〇〇っていう技術はできるんですかっていうような質問をしたときに、まず、一番下の方からいくとですね、自社であるあなたは、まあ、それはできませんね、というふうになって、じゃあ同業界、ライバルはどうなのかなっていうと、西田が頼もうとしたのが、ものすごくある意味そのニッチで高度なスキルだったとしましょうか。すると、同業他社さんもまだまだですね、そんな技術は見たことも聞いたこともなくてできないねというのがまあ常識だなとすると、まあ、ここがバッテンがつくわけですね。その下の、右下になるわけですから。ところがですね、どうもその技術は自分は僕はあなたですね、A 社さんはできないなと思ってるんですけども、よくよくインターネットで同業というかですね、他の人を調べると、まあ、自分ぐらいの技術というかですね、キャリアだとですね、よその会社というか、よそのその一人でやってるぐらいのシステムの人って意外とできるんだな、なんていうふうに分かっちゃったりするわけですね。そうするとそこが、その上が、まあ、罰がついちゃったりするんですね。で、どうもですね、これだとビジネスとしてですね、自分その技術つけないとなかなかうまくいかないな、なんていうふうに考えたりするわけです。まあ、それは右下も一緒ですね。まだまだこの技術は、浸透してないらしいと。で、たまたまその発注者の人からこういうオーダーできないかって言われたけど、今自分も他社もできないなということで、技術を身につけ始めようとするわけですね。と、今そこのですね、マトリックスにこんな風に記入していただきたいんですけども、自社あなたという書いている、左の方にですね、100というふうに書いていただきたいんですね。そしてあなたはそのシステムとか、技術を勉強して何らかの成果を得られるようになって120になったというふうに、書いていただきたいんです。 左側が100、右矢印で120になったというふうに書いていただきたいんですね。そうするとどうでしょうか。先ほどのマトリックスがですね、ちょっと変わってくるんですね。あなたはですね、100点の技術から120に成長したんですね。そうすると、どうもまだまだその技術はですね、どこもやってないということであると、よそはできないから、いまだに100なわけです。左の縦軸のところに、下側のバツのところに100と書いていただけますか。そして、同業他社さんは努力をしてないようであればですね、あなただけが120になっているので、右下のですね、四角マスになって、まあ二重丸になるということなわけですね。でも、ところがですね、少し時間が経つと、同業者さんも頑張って、100から120にアップしてくるわけですね。するとですね、右上の状態になるわけですね。自分もできて、よそもできるというような状態になってくるわけです。ここまでよろしいでしょうか？大体においてこんな図式になってないでしょうかね。例えばそれが事業さんのですね、そうですね、株式会社が、1000万とかでなくって、1円でできるんだとかっていう時に、会社設立がボンボコボンボコ、書き込みであったわけなんですけども、それまで、そういうものを扱っていなかった、事業の人、例えば行政書士の人なんかがですね、今までできなかったけど、それできるようになりましたよ、とかですね、例えば税理士さんなんかでですね、何か税法の改正がありましたと。で、今までは、ほにゃららというのはできなかったんですけども、うちの方でできるようになりました、っていうようなことって、みんなこの図式に当てはまっていかないでしょうか。この辺はですね、よく考えていただきたいんですね。なるほど、そういえばそうだなと。そんな図式になってるなと。で、ここまでの×とか丸っていうのは、おおむねこんな感じでいいんじゃないのかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。ではですね、ここから、本質に入っていきますね。自社、あなた。これは、先ほどのくるくる寿司とか、携帯とか、スタバとドトールが作った新しいようななんかのお店とか、ようなビジネスも僕らのようなサイズのお店も全く全て一緒なわけなんですね。自社であるあなたがですね、何らかの技術開発とか技術を身につけるとかサービスを良くするっていうことは、100から120になるっていうことではないでしょうか。そしてそれはですね、もしかしたら同時に、場合によっては少しタイムラグがあってですね、後からやってくれる場合はですね、よく言うですね、先行者利益なんていうふうに少しは儲けさせてくれるかもしれないんですが、一時すればですね、きっとですね、きっと右上の状態になるはずなんですね。あなたもできて他社さんもできると。ということはですね、振り出しに戻っちゃうということですね。左の下っていうのは100と100ですから、あなたと他社さんに差がないわけですよね。発注者さんからするとですね、何らの差も感じないねと。なんか差はないの？お宅なりのメリットとかないの？というような土俵で勝負をしている時と同じ状態に戻ってしまうということになるわけなんですね。時間をかけて頑張ったんだけども、またまた振り出しに戻っちゃった。先ほどのくるくる寿司の話が思い浮かびませんでしょうか。携帯電話の話が思い浮かびませんでしょうか。そして肝心なところが、ここから先のお話になります。一旦音声を止めます。